こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう4月になってしまいました。
あ、本当だ。
はい。もう4分の1が過ぎたわけですか、2025年の。
わお。
ちょっと今収録してるタイミングは少しね、4月、このエピソードが公開されてる4日からは離れておりますが、
うん。
なんか、桜とかもきっと咲いてるんでしょうね。
咲き始めですかね。
うん。ちょうどね、収録時点でぼちぼち、つぼみから少しずつ咲いてますっていうタイミングですからね。
お花見を計画しないと。
ああ
いや。俺たちのことだから、きっとこのポッドキャストが公開されてる頃にはもう花見の計画がバッチリできてると思いますが。
もう確かに。なんならディスコードとかで案内をしてそうな気がするな。
うん。
そうであってほしい。未来の私。
頼む。
頼む。4月、まあ3、この間3月だったんですけど、私は PTA 会長、3年やってようやく終わりました。
あ、お疲れ様です。
はい。まあ、まだ PTA 本部には残るので、まあ、まだね、その PTA 業は残るんですけど、一応会長という役職は、一旦もうこれで降りるという形になったんで。いやー、よかった。よかった。
3年、大変ですね。大変でしたね。3
年ね、うん、最後のね、お仕事が、卒業式で、祝辞を読むっていう。
はい、はい。
で、実は3年やったんですけど、祝辞を読んだのは、今回が初めてというか。初めてなった時は、まだコロナが、の影響で、ちょっと短縮で卒業式するんで、みたいなことを言われて、PTA 会長の挨拶はカットだったんですよね。
はい。
ですね、翌年はもう復活しましょうかって言われて、準備もしたんですけど、ちょっと父親のことがちょっとあって。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、はいはい。それでこう、ケージだけにしてもらったんですよ。
うんうんうん。あ、ケージって、それ、張り出すような形ですかね。
そう
ですかね、その卒業式に。
卒業式の、うん。入り口になんか、A1?A0? の紙にでっかく印刷されて、
うん。あ、そんなに。お、うん、すごい。
で、今回は、だから初めて読み上げさせてもらいましたね。
うん。
はい。で、なんか、ちょっと、はい。なんか、もう、偉そうなことをね、喋って。
でも、こうやって、クリさんはね、本業でもやっぱり人前で喋ること多いしさ、こうやってポッドキャストもやってるしさ。
うん。
もう、それはそれは。
え？それはそれは。
それはもう、みんなスタンディングオベーションみたいな。
そうですね。緊張は、なかったですよ、全然。緊張はしなかったし、まあ、棒読みとかじゃなかったと思いますけど。
うんうん。たまにね、やっぱりこう、普段、PTA 会長だからって別に人前で話すのに慣れてるっていう人とは限んないじゃないですか。うん、別にね、不敬さんがやってるわけだから。たまにね、うん、いますもんね。もう、こう、台本持ってんのにセリフ飛んじゃってるみたいになっちゃってる人とか。
いる。
うん。
うん、そうそうそうそう。で、
緊張する。
一応間もね、うん、間が大事なの、ああいうのって。ちょっと一呼吸、二呼吸置くとかさ、セリフ、
はい、
読み上げの。
うん。
ただちょっと粗品っぽく言いましたけど。ただ、ちょっと一箇所間違っちゃいまして、最後の最後に。こう読み上げて、まあ、その手元にこう文章があるんです。見ながら、チラチラ見ながら読み上げるんですけど、
うん。
それで最後はね、ほんと最後の最後に、それでは、卒業生の皆さんに心からの祝福を送り、そして輝く光が皆さんの未来を照らし続けることを確信し、ご挨拶とさせていただきますって読み上げたかったわけです。
うんうん、
この輝く光がっていう時にさ、うん、そして輝く未来がって言っちゃったんですよね。
ああ、なるほど。そっか。
輝く未来が、あ、やべ、この後、未来を照らし続けるのに未来がもう輝いてるって思って。
そうね。
この輝く未来は、じゃあ何を照らし続けんのって思って、なんか必死でアドリブできなきゃって考えたけど、もうちょっと時間切れで、皆さんの未来をって言って、もうダブル未来ですよ。
あ、
輝く未来が未来を照らし続けるみたいなね、 よくわかんないことになってしまいましたけど。な
るほど。ああ、惜しかった。
うん。はい。まあ、そんなことで、やってまいりましたね。今回ね、実は半分骨格はね、AI にで書いたんですよ。
お、
チャット GPT で書きました。
生成したわけですか、PTA。
生成しました。こんな、まあ、卒業、小学校の卒業式で、PTA 会社の挨拶で、こういうことを話したいっていうね。一応その、ことを、ニュアンスを加えて、出力してもらって、まあそういう一部手直しはしましたけど、まあほぼほぼ使った形でしたね。ちなみにその内容としてはその AI、これからの時代 AI が、まあ、テクノロジーが進化してて便利になっていって、すごく AI がね、世の中を変えていく時代ですよと。ただそんな中でも AI は答えを提示してくれるけど、答えとか可能性を提示してくれるけど、どれを選ぶか、どう生きるかを決めるのはあなたたちですよと。選択する力が大事なんですよみたいなことを言いたかったんで、そういうことを入力したら、そういうふうなものを出してくれました。
なるほどね。
はい。
それを聞いてどう選択するかは、聞き手の。
聞き手のね。あなたたち次第ですよっていう、うん。
なるほどね。
感じでございましたね。
すごいな、はい、やっぱいや、こう、今年はね、卒業式の挨拶で AI 率高かったんじゃないですか、校長先生とかの挨拶も多分。
確かに。
ええ。
うん。僕はほら、結構気を使って、校長先生に事前に提出したんですよ。私の挨拶これですって。
ははは。
被らないようにさ。
うん、
被っちゃうと。
AI 被りしちゃうからね。
AI 被り。2年ぐらい前のね、入学式はね、大谷翔平被りがあったんですよ。ああ、
なるほど。
もうちょうど WBC がちょっと終わったタイミングで入学式だから、うん、大谷翔平被りしないようにしなきゃっていう。
ああ。めっちゃ被りそうだもんな、それ。
被りそうでしょ、うん、だって1年生向けの話だしさ、なんかこうね、わ、うんうん、分かりやすくて、パッとこう、キャッチーな話題ですからね。
キャッチだもんね。うん。
うん、卒業式はまあ AI 率高い気がしますね。こう、使って、いろんなアプローチで。ね、
うん、うんうん。するする。
あったんじゃないかな、今年は。でもそんなことがありましたっていう話と、はい、最近リビルド、ちょっと前のリビルド FM を聞いてて、
うん。
すごくほっとしたっていうかさ、
うん。
宮川さんと同じだって思った話があったんですよね。
おう。宮川さんと同じだった。
宮川さんといえば、運転免許を持ってないから、うん、なんかスーパーハッカーは免許を持たないんだ、みたいな。ことを言う人がいるじゃないですか。
うんうん。
いたじゃないですか。
宮川伝説みたいなやつね。
そうそうそうそう。まあ、それとは全然違うんだけど、
うん、
まあ、リビルドの中でおっしゃってたのが、Google のさ、追加ドライブ、追加ディスク。
Google ドライブの追加容量。Google ドライブの、
そうそうそう、追加ディスク容量が200ギガだっけ、うん、?200 ギガを使ってたんだけど、うん、それがもうパンパンになってきて、
あれ、いくらだっけ？僕も200ギガだと、まあ、年額で4400円、月だと440みたいな感じなんですよね。
うんうんうん。
ああ。
で、まあ、僕もそのプランを使って、まあ、いろんなものをこう預けてたんですけど、それがやっぱこう、うん、その容量って Gmail も使うし、Google フォトも使うし、Google ドライブもそこの容量使うんですよね。
うんうんうん。
だから、まあ、結構使われるわけですよ。
写真、ね、とか動画とかね、添付ファイルが大きかったりすると、それでボンっていったりもするってことですよね、メールは。
そうそう。うん、で、まあ僕も長く使ってるからさ、やっぱこう、容量がすごい多くて、なんか最終的に、あれね、こう、ディスクがもうすぐいっぱいになりますよって警告が、ありとあらゆる箇所に出てくるようになったわけ。
出てきますね。Gmail にとも出てくるでしょう。うん。
で、それもさ、僕の感覚からすると、95% ぐらいから出てくるなら、まあまだわかるんですよ。いっぱい。90% ぐらいに LINE を向こうが、先方が置かれてまして、
うん、
その 90% 超えたら出てくるわけ。で、超えた分、なんか画像を消したりとかさ、ちょっとちまちま消してそれが出ないようにこう調整するんだけど、
うん、
その 89%、90% ぐらいの LINE の攻防がすげえめんどくさくて。でもなんか、次のプランがさ、2テラなんですよね。
そうなんだよね。そうなんだよ。
ね。
その500ギガとか1テラとかじゃないんだよね。
そうそうそう。
うん、
2テラ。10倍になっちゃう、う
ん、いきなり10倍になるんですよね。うん。
だっておかしい。だってベーシックプランがさ、月100ギガでさ、次のスタンダードプランが 次200ギガで、
うん、
次が2テラっておかしくないですか？
ちょっとだいぶ飛びますよね。だから1テラぐらいのプランがあるといいなぁと思うんですけどね。まあ、
まあ、そこ500でなんとか。
500で。
500ギガぐらい
で。500ギガで600円とか月？
500ギガで600円。500円
だって200で440円なんだもん。
そう。そうね。うん。うん、確かにね。
うん、
いや、これが、さ、で、もうちまちま削ってたわけですよ。で、それで、もう僕を観念して、もういいやと思って、もうめんどくさいっつって、2テラにアップデートしたんです。
うんうんうん。
で、全く同じことを宮川さんがほぼ同じタイミングでやってて、それをディビルドで話されてて、同じことしてるみたいな。
あの宮川さんがあって。
そうそうそう。あ、なんかよかったんだって思いました。いろんな意味で。その、ちまちま削ってた自分も、2テラにアップグレードした自分も、なんかすごく救われた気持ちになりました。
すげえや、宮川さん。
だってね、やっぱね。
承認されちゃったよ。
承認、承認っていうか、やっぱ、うん。いや、よかったんだなって思って。はい。
おー、2テラ。でも2テラになったらだいぶこう広い感じがして。
うん。もうすぐ置いちゃうね。なんか物をね。広い部屋にね。
広い部屋になるとね、それだけどんどん物が増えちゃうみたいな。
物が増えちゃうんだな、これな。特に僕なんか動画を結構撮るから、
うんうん、
スマホとかでも。で、Google フォトって勝手にさ、スマホのやつをこう、ローカルのやつアップデートじゃねえ、アップロードするような設定にしてますんで。うんうん、
はい、なってますね。
油断するとね、もう、どんどんどんどん容量食っちゃうんですよね。
うん、うん。
これ気をつけないといけないんだよな。ね、長山さんはまだ200ギガですか？
僕は、200ギガに最近、
うん、
200ギガをファミリーシェアしてたんだかな。そしたらなんかもう一瞬でというか、妻の、
うん、
やっぱり写真も結構多いから、うんうん、ダメだってなって、今はそれぞれ200ギガ入ってるんだけど、それでも妻がもういっぱいになってきちゃったっていうから、妻のプランを上げようかどうか今考えてるって感じですね。
でも上げたら2テラじゃないですか、次。
そうそうそう。
ただ、それはもう長山さんの方を解約して、ファミリーで2テラ使う。
そう、ファミリーで2テラにしようかなって感じになる。
ああ、
なるほど。その場合は。うん。ただ、あっちの iCloud の方はもうすでに2テラになってる。
あ、そっちはそっちでやってる、
うん、そう、ほぼ同じプラン、プライシングなんですよね。
それも、なんかちょっと釈然としないですよね。
うん、なんか足並みが揃ってるんですよ。
うん、なんて、そういうのってなんか良くないって、社会で習った気がする。
ダンピング談合なんかそ
う
なんです
ね。うん。カルテル、うん、
カルテルみたいなね。確かに、これなんか、良くないよ。1テラとかのプラン。良く
ないって習ったような気がするんだけどなと思いながら。
うん。2テラの上のプラン、今度5テラですから。
え？あるんですか？その上のプランが。
5テラのプランありますよ。なんならそのさらに上の10テラ、20テラ、30テラっていうプランはもうあります。
え、嘘？あるんだ。あ、本当だ。
うん。
あるじゃん。
出てくる。もっと開くと。30テラバイトは月額21,800円です。
あ、今さ、AI プレミアムってのがあるんだ。
そうそうそう。ジミニがつくやつ。
うん。いやもう、わけわかんねえな、これな。
容量ですね。なんか昔ね、Gmail ってな、1ギガだっけか何ギガだっけか無料でついてきて、おすげえな、Google。無料でこんなに保存できて、もう一生メールこれでいけるわ、みたいな。思いませんでした。
思った。思いました。メールはもうこれでもう一生困んねえって思った。
困んねえなと思ったけどね。困る日が来るんだな。うん、長生きするもんだなって思いますね。
だって僕のさ、やっぱ、メールはさ、本当迷惑メールとかスパムメールとかさ、読んでない、なんていうの？メーリングリストだっけ、
うん、うん。
あれがいっぱいありすぎて、僕のプライベートの、未読数、いくつなのこれ。1、10、100、1000万、12万、13万通、未読ですけど。
予想より多かった。その数字全く意味ないですよね、もう。
意味ないよ。
うん。表示しない方がいいんじゃない、うん、なんか。
13万、ああ、14万とか、そうですね。
だって、うん、5通10通増えても全然関係ないですもんね。
関係ない。 こういうのの中から毎日さ、この返信、読まなきゃいけないメールとか、
うん、
その、返事しなきゃいけないメールをさ、見つけていくマイニング作業みたいなさ、
うん、
大変ですよね。
いや、そんなこと思ったことないけど、僕割と見るメールしか来ないけど、インボックスに。
あ、本当に？
うん。フィルターも書いてるし。
あ、フィルターを、
スパム報告とかもめっちゃまめにしてるし。うん。
フィルターも昔は結構丁寧に書いてたんですよ。
うん、うん。
ちゃんと。うん。でもなんか、気がつけば。
いや、14万。
うん。14。いや、そんな感じですね。
はい。はい、
お便りが来てます、長山さん。
はい。
お便りの方に行きたいと思います。
どんどん来るね、お便りが。
嬉しい、
うん。
嬉しいです、皆さん、お便り来ると。
いやー、最高ですね、お便りは。
ナンバーこの呼びかけによって今ね、誰かが、お、じゃあ、お便り書こうかなって
書いてるかって、ね、
書いてくれてるはずですね。
うん、嬉しいな。
最近この要求が露骨になってますね、我々。はい。では、今回のお便りですが、マイルドさんからのお便りでございます。
マイルドさんだ。
いつもお世話になっております。年末に Spotify まとめが見られなかった挫折にもめげず、相変わらず仕事中にエンドレスおっさんしています。心配になるな。さて、337回でお便りすぐ書きましょうと聞いた瞬間、うまい具合に思いついたので、懸賞について聞いてみたくリクエストします。何かに当選した思い出や懸賞マニアのお知り合いがいるとか、そんな話が聞けたら嬉しいです。ちなみに私は数年前に Chromebook が当たったことに味を占めて、未だに Twitter新 X のリツイート検証を時々していますが、そろそろ潮時かなと思っています。とのね、お便りでございますね。はい。マイルドさん、お便りありがとうございます。検証について。
うん。
確かにマイルドさんの Twitter はたまにリツイート検証してるなとは思ってました。
うんうん。なんか、リツイート検証って、結構みんなしてるもんなんですね。その、僕がフォローしてる人たちのツイッターの使い方がやっぱり特殊なのかなって気がせんでもなかった。うん。うん、ちょっとこう。
あんまりするのしない
人が多いんですよ。もう。
そういうことをするとちょっと、なんか恥ずかしいみたいなのあります？
そう。うん。なんかマーケティングに素直に乗ってるなっていう。
それ僕のことなんか言ってます？テクニスさんに乗ってるなってい
うふうに思ったり思われたりするっていう、そういう関係がなんとなく、その、イニシエのインターネットユーザー仕草みたいな感じがあるような気がする。
はいはいはいはいはい、はい。
が、まあ別にその友達、その実家の友達とか友達の友達とかっていうのを見てると、もうなんかファミチキがどうとか。
うん。
いうのとかもバンバンリツイートして当たったとかやってるし、なんかもう そういう世界だなっていうふうなのは思いますね、最近。うん、
そうですよね、結構やってますよね、みんなね、う
ん、みんなやってる
リツイート検証、
うん、楽しそうにやってます。だから
いや、わかる。僕もでもさ、僕のアカウントはちょっと、
うん、あ、そうかそうだね一応所属が書いてあるから、
所属が書いてある。もともと、だってこれ僕のプライベートアカウントなわけなんで、別に僕が何しようが勝手なんだけど、
うんうんうん、
なんか、検証に応募するのちょっと、
確かに。
なっていう。
確かにね。うんうん。
のがあるんだけど、たまにね、ああ、応募してっていうのがあるんですよね。
あるんだ。
あるある。うん、なんだろ、別にそのファミチキとかそんなんじゃなくて、
うん。
例えばそのビーズ関係とかさ、あとギターのやつとか。
ああ、
ちょっと、こう、特殊ないいギターが当たるかもしれんよとかさ、そういうやつです。
あ、そんなのもやってるんだね、でもね。
そういうのもありますね。
うん。
なかなか難しいですね、あれね。
そうですね。
検証ね。
検証ね。
うん。
なんか当選した思い出か。僕はね、
うん、
思い出深いものだと、京都来てから、京都の吉田神社ってところで、節分祭っていうのがあるんですよね。有名なんですよ、これは。
ああ、はいはいはい。
本当に鬼に、最後の、その、一番盛り上がるお祭りの時には、鬼の格好をした人が来て、子供たちが泣き叫ぶみたいな、そういうシーンが見れるんですけども、
うんうん。
まあ、火とかもバンバン焚くしね、すごく迫力のある面白いお祭りなんですけども、そこでこう、福豆って言って、こう、くじがついた豆まき用の豆が売られるんですよね。
ほうほうほう。
うん、巫女さんがこう、何箇所かの販売所に行って、そこでこう、豆、あ、巫女さんところか、あれか、たまに、 芸者さん、芸妓さんも、日によってはいて、福豆どうですかって言いながら、こう、売ってるんですよ。で、なかなかこれは、あのね、京都来た時とかにも、これはこう、風情があるなと思って、そのくじ付きの豆をいくつか買って、で、その年、その、最後にいろんな、こう、飾りとかを燃やして、一通りお祭りが終わった後に当選の発表があるんですけども、
うんうん、
その当選の発表、もう僕はもうくじ買ったことすら忘れてたんですけども、妻が当選、あの、発表見てたら、当たってるわって言って。当たってて、見たら結構、2位とか3位だったんですよ。で、結構な額のホテルのお食事券を、いただきまして。で、実際にホテルに食事に行って、あの、いわゆる目の前でこう、シェフが焼いてくれる鉄板焼き。
ああ、目の前でね。あの、
うん、あの、高い帽子かぶった人がこう、カンカン言いながらこう、パカってこう、蓋閉めたりとか、開けたりとかしながら、あの、お肉とか焼いてくれたりとか、なんか、お酒みたいなのかけて、ボワーって炎が出て、わーみたいになるやつとかあるじゃないですか。よく見るやつ。うん、うん。あれに行って食事をしたっていうのがあって、それは、なんか当たった感がすごく、その、京都でも割とこう特別なお祭り感があって、そこのくじが当たんだと思って、嬉しかったなーっていうので、思い出深いですね。うん。
へえ、それはすごい。
うん。
いいですね。いい体験。
そう、いい体験だから、吉田神社の節分祭は、すごく僕は、あの、ポジティブな気持ちがある。勝手だけど、いいお祭りだな、ずっと思ってる。いつでも。
あ、なるほどね。
うん、
それはいいな。そういうのに当たった記憶がない。まあ、応募してないからっていうのもあるからな。
そう、しかもなんか何気ない感じでね、別にその、当たんなくたって、その、豆巻き用の豆とかね、何かしらでこう、あったら、ちょっとね、うん、その季節を感じられるからいいなっていうので、まあ、なんか買ったらいいなっていうだけのものだったので、まさかそこでについてるくじが当たるとはっていうところで、ちょっとこう、二重の、あの、驚きと、うん、嬉しさがありましたね。
お
ー。うん。
いや、そういうの、やっぱ体験が当たる、体験がね、まあ、物も当たったら嬉しいけど、そういう、なんだろうな、自分でお金を払ってはやんないけど、やんないかもしれないけど、
うん、
当たったからやるか、みたいなね、当たったから旅行行こうかとかさ、当たったからこのお店でちょっといい食事しようかとかさ、うんうんうん、そういうのいいですね、確かにね。
そうですね、そうそう、それもいいなと思った。なんか、うん、こういう、なんか体験に、ね、そう、体験のお金を払うとか、それをこう、プレゼントしてもらうっていうのはいいなと思ったので。
いや、それ羨ましいな。
うんうん、これはなんか、まあ、当たった経験、思い出かな。
検証ね。まあ、でも、検証っていう感じでもない、くじ。検証なのかな、それは。検証なのか。
検証とはちょっと違うのかな。
検証、まあまあまあまあ、講義の検証って感じですかね。
うんうん、
講義のね。うん、僕もあの前ちょっとこのおっさん FM でも言ってると思うんですけど、iPod Nano が当たったっていう、自販機のね、あのサントリーだったかな、なんかやつで、こう QR コード、当時は QR コードじゃなくて、当時はなんかシリアルナンバーか、シリアルナンバーをウェブに入力して、こう当たり外れが出るみたいな。
ありましたね。うん。あったあった。
はい。あれで、会社で毎日のようにウーロン茶かなんか飲んでたんですけど、それで当たりましたね。うん、iPod なのが、あれが嬉しかったな。あれが多分当たったやつで一番高額な気がするな。
おー、確かにね、iPad なの当たるとだいぶ嬉しい感じしますね。
うん。別に自分でもね、買えないっていうもんでもないんだけど、
うんうん。
当時は、だから iPhone が出る、全然前なのか。
うん。
前の会社の時だから。うん。うん、で確かにね、名前が掘ってもらえたんじゃなかったかな。なんかそういうサービスがアップルにあるじゃないですか。あの、
あ、はいはい、
刻印サービスみたいなやつ、
ね、うんうんうん。
なんか特別な刻印が掘ってあった気がするんだけどな。はい。まあそれが、それかな。なんかあの、検証で、なんかね、なすびさんの検証生活みたいなのが昔、うんうん、
ありましたね。
雑誌とかこういうの狙い目だよみたいなのが、ちょっとこう、一時、うん、流行ったじゃないですか。
うん、
今、検証って、どうなんですかね、業なのかな、どうなんだろうな。
まあでも山崎春のパン祭りはやってますよね。
でもあれ検証じゃないですよね、あれ。
あ、そっか、検証って
あれは必ずもらえるんですよ、あれ。
そっかそっか。抽選じゃないのか。
うん。あれもらえるやつは検証って言わないよね。
言わないよね。確かにね。
うん。
集めればいいだけなのかな。
そうそうそう。
マイレージみたいなもんだもんね。
マイレージみたいなやつ。
うん。
この間ね、漫画家の藤原宏先生が新連載をララデラックスでしたっけ、
うんうん、
で始められて、なんか確かね、クリアファイル、その雑誌を買って、電子版じゃなくて紙の雑誌を買った人は応募券送ると必ずクリアファイルもらえますみたいな。あ、検証じゃないんだって思ったんですよね。
確かに。
それ見た
時。昔雑誌のやつとか結構検証ありましたよね。う
ん、あったあった。あの、ジャンプとかにさ、なんか、検証ページあったじゃないですか。
うん、あったあった。
コロコロコミックとか。
うん、ありましたね。あの、あった、うん。ラジコンとかさ、ゲームとか当たるみたいなやつでしょ。うんうんうん、あったな。
今ないのかな。
なんか送ったことあるかもな。
欲しくて。なんか送ったことは僕もあると思うんだよな。ああ、でもそれでなんか、何か当たった気がすんな。
え？
なんか、ちょっと。いや、ジャンプじゃなくて、なんかそういう雑誌に送って、なんか当たった記憶が、うっすらあるけど、何があったかが全然思い出せない。なんだっけ？あ、忘れちゃったな。なんか昔ありましたよ、そういえば。一回。いや、わかんない。
その検証を送る子供を見て。
いや、まあ、別に、そういうもんだったんじゃないですか。その、楽しんでんなぐらいじゃないですか。
いや、なんかね、多分その当時、うち結構事業的にだいぶ、良くない時期で、
うん、
かなり自分の家にお金がなかったはずなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。
なんでなんか
そんな中でその、そういうのを送ってる。
送ってる子供を見て、
うん、
なんか、思ってたことがあったのかなってのを今、ふと急に思いました。うん。
あ、なるほど。まあさっきのさ、この検証って言ったら、こう、僕が当時の iPod、なの、
うんうん、
嬉しかったっていうあれですけど、今だったらさ、長山さん、うん、何が検証で当たったら嬉しいですか？その自分でもある程度変えたりするじゃないですか、欲しいものは。
確かにね。
でもこの検証、自分ではまあわざわざ買わないけど、まあ、検証だったらこれで嬉しいかもとかっていうのはなんかあります？ありそうですか？
そうね。今まあケンちゃんラーメンのボールペン欲しいよね。
え、何？ボールペン？
ケンちゃんラーメンのさ、カチカチやるとこう、うん、あれ？
あ、これか。あー、こういうやつね。はいはいはい。
とかさ、あれ欲しい。ベビースターラーメンのブランケット。ドデカブランケット。ベビースター。ドデカ？
ブランケット？
ブランケット。
何それ？
あれ出てこない。
ベビースター。
あれ？
ないよ。
ないの？あれ？俺の頭の中だけにある？バスタオルだっけ？バスタオルだ。ドデカタオル。で、ごめんなさい。ブランケットじゃなかった。ブランケットじゃなくてドデカタオルでした。
あー、これ。
はい。
ははは
これがね、当たったんですよ。ベビースターの、応募券を、かなんか送ると。
へぇー。
うん。これも CM やっててね。まあ、大きな顔の形をしたあのベビースターの表面に描かれているキャラクターの顔だけ切り抜いたタオルですね。うん
うんうん、いるこれいる
だから僕が今欲しい、
これ
僕が今欲しいのは、そのまあ、リベンジというか、テレビの CM とかにあって、だから、銀の、んエンゼル、
うんうんうん、
金のエンゼルみたいなやつとかさ、
うんうんうんうん、
その、当時欲しいなと思って得られなかったものを今欲しい。
あ、今欲しい。
うん。
ああ、なるほどね。こういうやつか。
でも、かといってメルカリに買う気はしないんだけどね。
うん。例えば、ちょっといいドライヤーとかどうですか？
ドライヤーに関しては、また別な回で話そうと思うけど、うちのドライヤーめっちゃ高いんですよ。うん、
あ、なるほどね。
すでに、まあ、妻の誕生日プレゼントなんですけども、これ。
あ、もうあるのか、
いいそうなんですよ。そう、そうそう。いや、でも言ってるとわかります。そういうね。
あ、じゃ
あ、今欲しいのあった。包丁とかね。いい包丁。
いい包丁か。
うん。
ああ、いい包丁か。
いい包丁は欲しい。まあ今もいい包丁、今もいい包丁使ってんですけど、言うとなんかちょっと嫌味な言い方になりますが。
いやいや、別に嫌味じゃない、うん、ちょっと。ちゃんと包丁にこだわってるわけね。包丁にね。
そうそう、うん。うん。で、もう一本、 うん。あるから、あるから別にこう会話しないんだけど、あったら嬉しいみたいな。もらったら、あ、これ当たった嬉しいってなると思う。
なるほどね。
うん。
確かにな、そういうのか。ギターとかどうなんだろうな。嬉しいのかな。ギター、まあ、タック松本のやつは嬉しいけど、じゃもちろんその。
値段的にも、でもすごいことになるもんね。
まあ値段的にもね、そりゃそうだわな。うん、そりゃそうだわ。値段的な意味でも嬉しいよね。そりゃね。
あとはなんかその、なん、その商品1年分みたいな。
当てた1年分。
あ、そうですか。あの1年分っていうのが当たったらどういう形で来るのか知りたい。
ああ。あれなんかいろんな都市伝説がありますよね。
うん。
都市伝説っていうか、その商品の1日分っていうのはこれ、このぐらいの量っていうのは、勝手に向こうは決めてて、
うん、
かける1年分が来るわけでしょ、あれきっと。
うん。
で、しかもまとめてくんじゃないの、あれだわ、多分。
まとめてくんのか。え、でも賞味期限があるものだったらどうすんの、だって。あ、まあそういうのはやんないのか、それ、そもそも検証で。ビールとか。
カップ麺1年分とかありそうだもんね。
あ、そこそこ。
カップ麺はでも1年ぐらい持つのかな。
持つんじゃない？非常食とかやってるぐらいだもん。
なあ、そうだよね。
で、1年分ってどうなの？ 1 日1食カップラーメン食べてくださいって365個来たら結構なことになっちゃいますもんね。
週3で食べるとして、150個とか。
1ダース、10ケースぐらい？ 1ダース12個入ってて、120個とか。
うん、10ケースぐらいか。
うん。1ヶ月に10個、みたいな。
うん。
それ一気に来んの？ちょっと大変なことになりますね。
だってもう、向こうからしてもさ、その、定期的に送るの、絶対めんどくさいじゃないですか。
ああ、まあ私忘れちゃいますもんね。うん、
だから、そこは一回で来る気がするんだけどな。
へえ。
そういう。あ、一年分ね。一年分。
一年分みたいなやつか。
あれは、プロジェクターとかサウンドバーとかさ。
その、いや
いらんか。まあ、そうなってくると、やっぱさっきの永山さんの言ってた、その、どっかその高級、
そう、
なんか、料亭とか、高級レストランの食事券とか、
うん、体験がいいんじゃないかな。
それはすごくいい気がしますね。そういう意味だと。
だってプロジェクターとかサウンド系とかもさ、
うん。
こう、あ、これかみたいなさ。これ、なんて読むんだろう、このメーカーみたいなさ。のが来たらさ。
さ、まあ確かにね、その、ものがね、ああ、欲しいのはソニーのあれだったのに、こうね、こう、なんだっけっていうやつが来る。
なんて読むんだろう、これ難しいな、みたいなやつとか来ると、うん、ああ、まあ、嬉しいけど、てんてんてんみたいな感じになりそうな気もする。
確かに。
で、その点だから旅行券とか、食事券とかは、いいよね。
まあ、金券だもんね、あれね、言ったらね。うん、なんかその、お金配ってるようなもん
だ
もんな。
まあ、ちょっとそれだとあれか。味がないか。
あれはコンビーフ。1年分じゃなくても1ヶ月分でもいいんだけど、あの、コンビーフの缶がさ、
うん、
なんかたくさん来るみたいな。うん、そうだけど、ちょっとたまに食べたくなりません？コンビーフ。
見る、あるの見るとね、うん、あ、コンビーフだってなります、
ね。コンビーフだって思いますよね。
うん、
あ、昔これなんか親父がたまに開けて、なんか酒飲んでたな、ちまちま食べながら。
そう。その、あれがある。
って思いますよね。まあ、その辺か。そういうやつか。
そう、なんか、珍味系。だから、あの、だから、イクラとかさ。
あ、イクラね。
ウニの瓶詰めとかさ。
はいはいはい、はい。
イクラの瓶詰めとかさ。そういうのが、とかね。
ああ。
やっぱなくなるものがいい
か
な。
自分で買わないけど、ちょっと高いとか。
うん。
みたいなやつか。そんなやつです。
嬉しいから。
ま
あ、逆にそれに応募するかっていうと、しないんだよね。
応募。また、あの、ツイッター、ツイッターとかの検証とかってさ、やっぱその応募してることがバレるっていうのはちょっと嫌じゃん。
そうね、ハガキは別にね、通信の秘密で守られてますからね。
守られてますから。
うん。クリスさんがここにハガキ送ってますよ、なんてことは絶対にバレないわけですよ。
クリス、そんなにファミチキに必死になんなよって思われるわけでしょ。
ね、そうそう、それがなんかね、その別に、他人のことはそう思わないのに、なんで自分に対してはそういうふうな、こう、
うん、
制限をかけようとするんだろうね。
わかんないね。人には別に思わ
ない。別に人がさ、ローソン、さ、唐揚げくんがどうとかさ、
うん、
リツイートとかさ、しててもさ、うん、何の感情の動きもないと思うんですよ、僕。
そもそも冷静に考えたらさ、そんなツイート多分流れてこないんだよね、その自分の
フィードに。アルゴリズム的にもね、まあそのリストとかに入れたりとかしてればね。
いやー、うん、もっと、やるかツイッター検証。サブアカ作れって話か。なんていうの？なんとかアカウント？
あ、サブアカか。なるほどね。検証、じゃあおっさん FM のアカウントで検証、応募するか。やだな、それ。いや、めっちゃ嫌だね。
いや、わかんない。ちょっと面白いかも。おっさん FM のアカウントで急に検証に応募し始めるのって面白いかもしんない。
いや、心配する人いそうじゃないか。乗っ取られたんじゃないかみたいなさ。
確かにな。みんなだって、おっさん FM の情報が知りたくてフォローしてるわけだから、そんな人たちのところにこんなリツイートでね、その、来ても困るもんな。
そうそう。うん。それはちょっとスパムっぽくなっちゃうもん。
それダメか。
スパムではないけど、なんかちょっとね。
いやー、まあそんな、ね、なんかすいません、なんか当選した思い出とか、なんか検証マニアの知り合いとかそんなになかったな。すいません、マリトさん、なんかご期待に添えず。まあでも長山さんの当選した話はすごい良かった気がするな、
うん。ね、そんなこともありましたね。うん、思い出した、うん。
僕もまた思い出したら、なんか今度、ちょっと、あの時のあれはこれでしたってちょっと出そう。はい。はい。あとですね、今日の話題としては、ドラマですよ。3月が終わりましたんで。
あ、そっか。クールが
終わる。そうなんです。終わってですね。
うん。
まあ、僕が今回見てたのは、ホットスポット、三上先生、クジャクのダンス誰が見た、おむすび、あとカーネーションですね。おむすび、カーネーションは昔の朝ドラで、おむすびが BS で見てたんですけど、その前に再放送でやってたやつを途中から見始めて、見た感じですかね。うん、ホットスポットも面白かったし、三上先生もすごい良かったし、はい。クジャクのダンス誰が見たは、この収録をしてる時点ではまだ最終回手前な、一個前なんですけど、すごく。
これ漫画ですよね。
原作漫画なんですよ、
ね。確か。
そう。で、これね、2月に完結してんの。月刊誌で。
漫画、その原作の方も。
原作の方が。
うん。
だからもう、完結、だからドラマが始まった時点ではまだ完結してない漫画だったんですよね。
すごいな、その。
でさ、もう。
どうやって撮ってんだ、
うん、で、話が気になりすぎちゃって、漫画の方読んだろうかなって気持ちに今ちょっとなって。しかもそのコミックデイズっていう、そのね、あてなが関わってる講談社さんのアプリで、なんだっけ、雑誌の読み放題プランに入ってると、その雑誌が入ってるんですよね、連載されてるやつが。
うんうんうん、
読めちゃうんですよ、うん、最後の2話ぐらいが僕、なんなら。
あ、そっか、漫画の方でね。
漫画の方で。
ああ、そっか、見れちゃう。
もう気になりすぎちゃって、ちょっと、最終回前に読もうかなってちょっと思ってますね、これね。
でも最終回、でも漫画はずっと読んでたわけじゃないんでしょ？
ああ、だからもう、ドラマの方がもう、あと最終回見るだけっていう状況なんで、今は。
うん。
はい。で、多分その、だいたい、そこがうまく繋がるんじゃないかな。ギリギリ。漫画の最後の方と。
うん。ネタバレじゃん、でも。ネタバレじゃないのか？なんだそれ。
ネタバレをしに自ら、ちょっと気になるから。
元ネタバレ。
元ネタバレ。
うん。
そうね。ドラマで見ずに、そっちで見るみたいな。
うん。
ね、本当昔うちの妻が推理小説渡した時にミステリー渡した時に先がちょっと気になりすぎて怖いからちょっとオチだけ先に読んでから読んだっていう話をした時に聞いた時になんてことをするんだって思ったけどなんか似たようなことしてんなって思って、
うん、そうそうしちゃうね。
そうそうそうそう、
そうそうする気持ちに上がられなくなっちゃう。
上がれなくなっちゃうからね。
居心地が悪くなっちゃうってね。
うん、
わかる気がする。
そう。うん、まあ、そういう意味で、おむすびもね、あともう今週一週間で終わりなんですよ。ビーズが主題歌だった。朝ドラ。で、まあ、なんだっけ、その前のドラマが、虎に翼がすごい人気で、ね、面白かった。
でしたね。うんうん。
って言って、おむすびは始まってからもう、本当ね、まあ、ビーズファン以外見てないんじゃないかっていうぐらい、結構
そうなの？そんな人気なかったんですか？
なんか人気なかったんですよね。
ま
あ、まずね、その実在の人物がモデルじゃないんですよ。架空の、そのお話で、
うんうん
うん、で、かつ、なんか割とテーマがふわっとしてるというか、なんか栄養士さんのお話なんだけど、
はいはいはい、
別に栄養士べったりというわけでもなくて、うん、栄養士かけるギャルとか、で、ギャルが出てくるんだけど、
うん。
でも、よくよく聞いてみたら、このなんか震災から30年で、多分その震災 で、人とのつながりとかボランティアとかそういうなんかこう、のが多分根底にあるテーマみたいな部分だったと思うんですよね。それをベースにこう、近代とか、まあ、現代というか、最近の日本の文化、その世俗風俗みたいなものを描きたかったのかなとか思って。実際コロナの描写もあったりしますかね、最後の方。
おー、そうなんだね。うん、じゃあちょっとそれ、災害とか、そういうの。
災害とか、そう。
通してってことか。
うん、まあ、僕はすごい楽しんだんですけど、やっぱ朝ドラファン、朝ドラをずっと見てる人からすると、ちょっとこう、多少物足りなかったんだろうなって気はして。いますね。で、僕はどっちかっていうと、その、カーネーションの方、昔の朝ドラのやつ。
うん。
これは越野三姉妹を育てた、越野彩子さんがモデル。
ファッションデザイナーの。
そう。
おー。
で、その、越野純子さんとかさ、いるじゃないですか。越野。
はいはいはい。
道子さんとか。うん、まあ、その、モデルになった三姉妹の方が出てきてて、そのお母さんもやっぱりこう、なんだろう、洋裁店というか、
うん、
をやってて、結構最後までそういう活動をされてる様子が描かれてるんだけど、それはすごい良かったですね。なんか。ヒロインも途中まで小野真知子さんがやられてるんだけど、最後こう、老人になってからのパートを夏木マリさんが演じるんですよね。
おー、いいですね。
うん、で、これなんか調べたら当時は結構その俳優さんが変わったことに対して結構、批判的な意見もあったり。
おー、そうなんだ。
したっぽいんですけど、夏木マリさんの演技がね、すごいいいんですよね。小野真知子さんももちろん良かったんですけど、夏木さんのその老人、晩年のその演技がすごい染みて、良かったですね。これ非常にいいもの見ました。
見てますね。
いや、見ましたね。この、見てます。三上先生も良かったしね。良かったです。中山さん全然ドラマ見れてないですか、最近は。
見れてないですね、ドラマね。
うん。これもね、僕もちょっと前まで全然見てなかったし、なんかタイミングですよね、きっとね。
そう。妻がね、大河のベラボー。
ベランメイじゃなくて。
ん？ベラボー。
ベラボー。
ベランメ、ベラボーってなっけ？あれ？
ベラボー。
ベラボーでいいんだっけ？そうですね。
ゆうかこね。大河ドラマ。吉原のやつね。
そうそうそう。はい。スタジオの話。
うんうん。
を見ていて、それをちょっと横でチラチラ見てるっていうくらいかな、今は。まあ、この辺はね、豆キャスでもなんか詳しく取り上げられたので。
あ、確かに。豆キャスを聞いたら、はい、面白さが
詳しくはそちらを聞いてください。僕の方からは、そこまでこう、見てないので、言うことはないです。
はい。またちょっとこう、4月から新しいドラマが始まっていくんで、ちょっと面白いドラマを見つけて、また共有させていただきますんで。
そうですね。面白いドラマ共有してほしい。
はい。
うん。
はい。という感じですかね、今週はね。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。